先生、ぐっとタバコの値段が、かつてよりは上がりましたけれども、
ね、これはイギリスではですね、1箱1000円という形
ですね。もっとすごいですね。
で、タバコの、ね、値段を上げればですね、やっぱりそれだけタバコを買う人が減るというのは当たり前の話なんですね。数年前ですかね、値段を上げました。大人の方の喫煙率というよりは青少年、高校生の喫煙率が非常に下がったということで、そういった値段を上げるというのも効果があるということが示されております。
なるほど。イギリスでは1000円台なんですか。じゃあもう高校生のお小遣いじゃちょっと手が届かないですね。
そうですね、
本当にいろんな工夫をしながら。
そうですね、タスポっていうのもありますよね、自動販売機の中でね。よく向こうの方と話すと、ああいった自動販売機で売ってるのが信じられないと。日本の国でですね、向こうではそういうのないんですね。ただ日本はちょっとそういう意味ではそこで青少年が買えないように、工夫はしてるようですけども、やはり自動販売機からのタバコを買うというのはなかなか青少年が買う機会が出てくるわけですから、ああいうのもなるべくだったらなくしていきたいというふうには思いますね。
では先生のお話からいくと、これは決して意地悪ではなくて、タバコ開始年齢が早ければ早いほど体に良くないんだよっていうことですよね。
そうですね、タバコ吸いたいって方は基本的にはそれはニコチン中毒で吸いたいんですよね。ですからそこは一つの病気として考えて、うまくその習慣性の喫煙から離れていくと、そういう工夫がいろんな治療法で今出てますので、それを利用していただいて禁煙していただければというふうに考えてますね。
実際ニコチン依存症への対処治療法というのもあるんですか。
これはですね、だんだん進んでまいりました。かつてはニコチンガムとかですね、ニコチンが足りなくなって吸いたくなるので、ニコチンをそういう煙ではなくて補ってあげる方法とか、あとはニコチンパッチといってですね、これは皮膚に貼ってそこからニコチンを入れると、でもずっとは続けないで、だんだん減らしていくことによってタバコから離れていく。また最近はですね、そのニコチンのくっつく受容体のところを阻害してですね、吸ってもあんまり美味しいと感じさせないと、これ結構効果があってですね、今禁煙外来をやってる先生方のところで処方されますけれども、そういった方法もあって、禁煙の、治療ですかね、そういうものはだんだん進んできているというふうに考えますね。
禁煙外来
っていうのはですね、ある一定の資格を持てばそういったお薬を投与できる、もしくはいろんな禁煙のためのいろんな指導する外来を設けることができてですね、市内でも50以上開業医さんもありますし、病院の先生もありますし、もうかなり多くのところで禁煙外来が開かれています。
一方で通販などでもうタバコの味が美味しくなくなるみたいな商品が販売されているんですけど、成功したよ、やっぱりダメだったよっていう、
お薬はですね、これは医師の処方のもとに出さない、一時ですね、車を運転している人がこれを飲んでて少し問題があったってことで、これは医師の監督下に処方されると、そして指導されながら禁煙していくという方法がおすすめですね。
なるほど。禁煙することで得られるメリット、もうお尋ねしなくても分かってきましたけれども、ここで先生から改めてお話いただきます。
これはですね、まず健康面、
はい、
先ほどから話したようにですね、呼吸器疾患を含めていろんな疾患を予防することができると、それから肺がんをはじめとしていろんながんのリスクを下げることができると、さらにですね、周りの受動喫煙に関してはですね、家族のいろんな喘息等の呼吸器疾患の増加を防ぐことができて、いろんな疾患のリスクを下げることができますよね。あとは非常に不快に感じる方も多いんです、周り座れるとですね、そういうことに対してもやっぱり禁煙環境を維持して快適な、いろんな形での仕事であれレジャーであれ、そういった環境を作っていくのは大切ですね。その他にやっぱり結構切実なのはですね、医療費ですね。これはおそらく国民全員が禁煙を実行すれば今の医療費がかなり低下すると思います。今日本では大変大きな 副作用を抱えてますよね、
はい、
ですから医療費が非常に医療費もかなり高いんです。そういったものも下げることができるということで、まあ、禁煙をして悪いってことは非常に少ないということが言えると思います。
はい、まあ、ちょっと横道にそれますけれども、肺がん、まあ、ご主人が吸っていて奥様の肺が黒かったっていうお話を伺いましたけれども、タバコを吸っている方というのはお医者様の立場で手術の時とか、こう臓器のもう見た目での違いというのか分かるんですか？
特に肺はですね、もう吸ってらっしゃる方は長年タールが蓄積してますので、見ただけで黒いんですもん。はい、もうタバコ吸ってたのはすぐ分かります。もちろんタバコ吸ったままで手術受けられる方はいらっしゃいませんけども、長い間吸ってきたのはかなり蓄積されてますので。
じゃあ先生の今日のお話を聞いて、じゃあやめようというふうにしてやめた場合なんですけども、その黒くなった肺がまた白くなっていくのか。
残念ながら白くなることはないですね。
ないんですか？
ないですね。やっぱり特に肺がんのリスクとすると、一応やめてから20年ぐらい経ってやっと普通の人と同じぐらいになると言われてるんで、まあやめてもしょうがないと思われる方もいるかもしれませんが、やめてもいろんなですね、他の疾患のやはりリスクを下げることになりますので、もちろん喫煙はいつやめてもそれ、ただなるべく早くやめるのが一番効果が高いんですが、長く吸われた方もすぐにやめるということで、いろんな疾患のリスク、それから感染症にかかるいろんな率も下げることができますので、まあ、いつでも遅くはないということですね。
なるほど、うん、さあそれでは本日の山内晃平先生からまとめのお話をリスナーの皆さんにいただきます。
まあ、今日本の国はですね、2020年の東京オリンピックに向かってですね、いろんな会議とか運動が動いてますけども、実はオリンピックを開催する都市はですね、ロンドンでもロシアのソチでもですね、そこの公共的な空間は全て禁煙というふうにしてきたんですね、でまあ、東京も当然そうだろうと思ってるんですが、まだそれがなかなか決まってない、まあ、これは受動喫煙ということを防ぐ意味でも非常に重要なことですので、今後国際社会になっていく中で日本の禁煙運動をですね、推進していって喫煙のない健康的な空間を作っていくというのも非常に今後未来に向けて我々が子孫に残す大事な遺産になるんじゃないかというふうに考えております。